はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ちょっと雨がすごいですね。梅雨かなとそろそろ梅雨の足音が近づいてきたなと思うんですけれども、今日はですね、ヨハネの福音書13章1節から15節の箇所からですね、互いに足を洗い合うという題でですね、メッセージ見ていきたいと思うんですけれども、今日週報を見てですね、びっくりしましたコラムのところにですね、互いに足を洗い合いなさいと書いてあってですね表屋さんが選んでくださったのかたまたまなのかちょっとわからないですけれども、本当に今日神様がこのことを導いておられるんだなというふうに感じています。私たちはですね、人と深く関われば関わるほど、その人の綺麗な部分だけじゃなくてですね、見たくない部分も見えてきますよね。優しさだけじゃなくて、その人の固くなさだったり冷たさだったり、時にはですね、傷つけられることもあると思うんですね。教会も例外ではないと思うんですね。である人はこう言いました。人はしばしば自分と一番近い人、自分を一番愛してくれる人を一番深く傷つけてしまうんだと言ってたんですね。だからこそ、いつまでも続く関係には必ず許しが必要なんですね。そして私たちの許しと愛の源はイエス様の十字架にあります。今日の箇所でですね、イエス様はクリスチャンの新しい生き方について語ってくださっています。今日はですね、御言葉から一緒にこのイエス様が私たちに示してくださったその生き方へとですね、私たちもまた今日一歩信仰を持ってですね、共に進んでいきたいそう思うんですね。今日のポイントの一つ目、イエスの愛。今日のお箇所はですね、イエス様が十字架にかかる前日の最後の晩餐の席での出来事をここで記しています。イエス様はですね、約3年半弟子たちに愛を示し続けてきました。そしてイエス様はこの後ご自分、次の日ですね、正確に言うとその日なんですけれども、十字架が近いことを知っておられた。そこでですね、イエス様は弟子たちに対する愛を残るとこなく示された。最後の最後まで示された。また別の欄外ではですね、極みまで愛されたと書いてあるんですね。最後の最後まで愛を示されるイエス様のそういう姿がここで表されるわけなんですね。じゃあイエス様はどういうふうに愛を示してくださったのか、それがですね、弟子たち一人一人の足を洗っていったということなんですね。聖書はですね、愛は感情ではなくてですね、意思の伴う行為であるとですね、語っています。もちろん感情を伴いますよ。けれども感情がまず第一ではない、意思が伴うんだ。そこにはそしてそこには行為、行動が伴ってくるんだと聖書は語っているわけなんです。愛はですね、どんなに感情があっても形にしないと、また言葉にしないと、また行動に起こさないと、それは伝わっていきません。そうですよね、夫婦生活しててそれよく感じるんですねやっぱりよくですね、あうんの呼吸言わなくても分かるみたいなことは言われたりしますけれども、全然そんなことないなと思うわけなんですね。やっぱり言わないと分からないし、形にしないと届かないし、っていうのをですね、感じるわけなんですね。そしてイエス様もですね、ここで愛を示してるんですね。それが、彼らの足を洗う。イエス様はですね、席から立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとい、たらいに水を入れて弟子たちの足を一人一人洗い始められます。皆さん想像してください。皆さんのところにですね、イエス様が近づいてきて、イエス様が皆さんの足を洗おうと近づいてきたらですね、どんな気持ちですかねいや恐れ多いなといや洗わないでください、私が洗いますよと言いたくなりますよね。弟子たちどんな思いだったんだろう。そしてそのイエス様の姿はですね、弟子たち一生忘れられなかったんじゃないかなと思うんですね。それほど弟子たちにとってすごいインパクトのある、今日出来事だったと思うんですね。で、当時のイスラエルではですね、舗装されていない、土地の道をですね、 そこをサンダルで歩いていました。今みたいに靴下が履いたりですね、靴で舗装されたアスファルト道を歩いているわけじゃなくて、そういう道を歩いているのでですね、足がすぐ汚れてしまうわけなんです。なので足がですね、一番汚れやすくて汚い部分だったわけなんです。ですからですね、足を洗うのはですね、一番身分の低いもの、しもべや奴隷の仕事だったわけなんです。イエス様はですね、その足を洗うという仕事をですね、自ら進んでイエス様はそれを行ったわけなんです。ルカの福音書にはですね、この同じ場面の弟子たちの姿が書かれているんですけれども、その場面ではですね、弟子たちはですね、誰が一番偉いかみたいな話をですねしてたっていうわけなんですね。いや、俺が一番偉い、何回も聖書の中に出てくるんですけれども、最後の最後までイエス様が十字架につくその前まで、弟子たちはですね、相変わらずそんな話ばっかしてるわけなんですね。もしかしたらですよ、まだ正確にはわからないですけれども、もしかしたら本当は誰かが洗う必要があった、弟子の誰かがですね、けれども彼らはですね、もう誰が偉い誰が偉いみたいな話をしてですね、誰も足を洗おうとしなかったのかもしれない。そこでもしかしたらイエス様がですね、主であり師であるはずのイエス様がですね、自ら率先して足を一人ずつですよ、足を洗い始められたわけなんですね。偉くなることばかり考えている弟子たちの足をですね、イエス様は洗い始められたわけなんですね。弟子たちの中にはですね、すぐにイエス様を裏切ろうと決めていたですね、イスカリオテのユダもそこにいました。イエス様はですね、ユダの足も洗われたわけなんです。でもですね、イエス様を裏切ったのはユダだけじゃなくてですね、聖書を見ると弟子たち全員がですね、イエス様が捕らえられるときにですね、全員がイエス様を裏切ってチリジリバラバラに逃げていった。イエス様はですね、このあと数時間後そうなるということを知っていましたけれども、彼らの足を洗ったんです。ここにイエス様のですね、最後の最後までご自身の愛を貫かれるイエス様の姿があるわけなんです。裏切る者に対しても、その裏切るその彼らの罪をも両手で覆って洗い流されるイエス様の姿がそこにあるわけなんですね。私たちもそうだったんじゃないかなと思うんですね。裏切る私自身もですね、イエス様を信じてですね、洗礼を受けたのは小5か小6ぐらいだったんですけれども、中学生になって離れてですね行ったわけなんですね。で、戻ってきたわけなんですけれども、信仰生活しながらもですね、何度もイエス様を裏切るようなことも、振り返ったら正直に言うとしたなと思うんですね。伝道するとき新学生だけどちょっと伝道するの怖いとそれでですね、何もできない自分がいたりしてですね、いや、これもう弟子たちと一緒じゃんと思ったりしたわけなんですね。しない、イエス様絶対もうこの罪を犯しませんと言いながらですね、また同じような罪を犯してしまう、そういう自分にも出会ってきましたし、ずっとずっとイエス様が私を愛し作ってくださったにもかかわらず、私たちはですね、イエス様に背を向けて歩んでいた。ローマ人への手紙の中にはですね、私たちがまだ罪人であった時にもかかわらず、イエス様はご自身の命を私たちの身代わりに捧げてくださったんだとですね、聖書に書かれています。イエス様はですね、私たちの最も汚い部分、私たちのどんなに汚いその罪をも、イエス様はそこにですね、いや近寄りたくないとじゃなくてですね、その最も私たちの汚い部分に近寄って、そこに手を触れて、私の心だけ良くなれ、そういうふうにですね、イエス様は私たちを洗ってくださる、私たちの罪を洗い流し清めてくださった、ここにですね、そういうイエス様の姿が、そして私たちがたとえこの後裏切ったとしても何度でもイエス様は私たちの足を 洗ってくださるお方なんですね。弟子たち多分、まあ、特にペテロはですね、この後ですね、3回イエス様知らないと言いますよね。皆さん多分よくご存知だと思いますけれども、まあ、その時ですね、イエス様が振り向いてペテロの見たとルカの福音書に書いてあります。おそらくペテロはですね、そこでイエス様の憐れみの眼差しに出会ってですね、おそらくこの足を洗ったこと、洗われたことをですね、思い出したんじゃないかなと私自身は思うわけなんですね。自分の力で、いや知らないなんて、命が危険にさらされてもあなたに従っていきますと言っていた自分、結局裏切って知らないと言って、自分の力ではイエス様に従い通すことができない、自分の 見られたくない、神様イエス様に見られたくない自分を見られて、そのしかしその真っ黒い自分をイエス様は慈しみの目で見つめておられた、まあ、そのですねイエス様にペテロはですねこの後出会っていったんじゃないかな。そしてこの足を洗った経験が、洗われた経験がイエス様が私を、こんな私をそれでも愛し受け入れてくれる、そのことをですね何度も何度も思い起こしたんじゃないかなと思うんですね。私たちもそうだと思うんですね。イエス様を信じたとき、この十字架によって、イエス様の十字架によって本当に私の全ての罪が、全身が洗い清められて、全く新しいものとされて、そのことを何度も何度も、あの足を洗われたあの経験を私たちはもうですね何度も何度も思い起こしていくんじゃないかな。そしてイエス様が最後まで愛されたその愛はですね、この十字架の愛に現れている、極みまで私たちを愛してくださったその愛がですね、今日も私たちに注がれている、向けられている、変わらない愛が私たちに今朝も注がれていることをまず覚えたいんですね。今日の2つ目のポイント、ペテロとイエス様との会話。イエス様はですね、弟子たち一人一人の足を丁寧に洗います。そしてですね、おそらく弟子たちの最後の近づいてきた頃、ペテロの番が回ってきたわけなんです。ペテロはですね、困惑しながらイエス様に言うわけなんです。6節、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。驚いてるわけなんですね。そしてそんなペテロに対してですね、ペテロはですね、決して私の足を洗わないでくださいというわけなんですね。まあ、このペテロの気持ち分かりますよね洗わないでください。するとイエス様はですね、こう言うんですね。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係のないことになります。そう言われたわけなんですね。でこの関係がなくなるっていうのはですね、救いを失うというわけではありません。このことはですね、後でもう一度触れたいと思いますけれども、そう言われてですね、私との関係がなくなると言われてですね、ペテロは多分おそらく不安になった。え、イエス様との関係なくなるの。そう思ってですね、ペテロはですね、まあ、正反対のことを言い出すわけなんですね。9節、主よ、足だけではなく手も頭も洗ってください。めっちゃペテロらしいなと思うわけなんですね。なんかこう突っ走る、極端から極端へ走っていくなんかペテロの姿を見てですね、いやペテロやっぱ面白いなと思うわけなんですけれども、そこでですね、不安になっているペテロの誤解を解くためにイエス様は10節でこう言います。水浴した者は足以外を洗う必要はありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。当時の社会ではですね、裕福な人だけが家にお風呂場がありました。一般の人たちはですね、公衆浴場で、まあ、お風呂を入ったわけなんですね。でお風呂に入ったものはですね、全身洗うわけですから全身清いですよね。で家に帰るんですけれども、先ほど言ったように、まあ、道はですね、ほこりっぽくて足が汚れちゃうわけなんです。そこでですね、家に帰ったら足だけ まあ、洗う必要があったわけなんです。イエス様はですね、そのことを実は言ってるわけなんですね。で、この水浴したもの、全身洗われたものっていうのはですね、これはイエス様を信じた、信じて救われた私たちのことを指しています。だからですね、清くな、皆が清いわけではありませんと言ってですね、びっくりする必要ないですよ。皆さん大丈夫です。イエス様を信じて私たちは全て洗われたんです。全身清められた。あのバプテスマの時にですね、ザブーンとですね、水に入れられた時、もう全身清められたんです。古い自分は死んだんです。そしてイエス様と共に新しい私として、イエス様のものとされた私として、私たちはイエス様のものとされたわけなんですね。イエス様を信じた者たちはですね、私たちは全ての罪が許された、もう一度再び全身を洗う必要はない、もう一度水に水浴する必要はないんだと、ここで語っています。ですから私たちの救いは失うことがない、失われることがないということがここで示されているんですけれども、しかし私たちはですね、全身清められたものです。しかし日常生活を送る中で私たちは罪を犯してしまう、足が汚れてしまうわけなんです。全身清められたけども、日々の生活の中でこの世の誘惑だったり、いろんな汚れによって、また私たちの内に住む罪によって、私たちの足が汚れてしまう。だからこそ、その足の汚れを落とす必要があるんだとですね、イエス様はここで語っているわけなんです。じゃあどうすれば私たちはですね、その足の日々の罪をですね、洗い流すことができるのか。第一ヨハネの1章9節ですね、こう書いてます。お聞きください。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての罪、不義から清めてくださいます。アメン。私たちがですね、私たちは全身清められたけれども汚れがついてしまう、その罪はですね、私たちに全身に回ることはないんです。神様に告白するとその罪は許されるんだ。そして許されるだけじゃない、もう一度清められるんだとですね、聖書は語っているわけなんです。私たちはですね、日々罪を犯したなら、父なる神様に正直にその罪を告白する。そしてすでにイエス様の十字架によって与えられている、完成されているその許しをですね、受け取って、神様の清めを信じて、もう一度清められたものとして歩み始める。それがですね、私たちの歩みなんですね。新しいものの歩み。じゃあもしですね、私たちが足が汚れたままでずっといるとですね、どうなるんでしょうか。どうなるんでしょうかねこう罪を告白しなかったら、し続けなかったら、どうなっちゃうんでしょうか。人間関係に例えると分かりやすいかなと思うんですけれども、私たちがですね、例えば大切な人たちに隠し事をしているとします。陰でその人を裏切るようなことをしているとします。どうなりますか。多分心の距離がどんどん生まれていく。相手がもし分かってなかったとしても、やっぱり自分たちの中にはですね、後ろめたさが生まれるし、なんか関係がギクシャクしていくし、やっぱり健康な、そして深いその関係はですね、どんどん歪んでいく。そして心からの関係が気づけなくなっていってしまう。これがですね、神様との関係にも起こってくるわけなんです。私たちは神様に対して後ろめたさを感じて、心の距離がですね、どんどん生まれてきます。神様との、神様はですね、常にオープンなんですでもですね、私たちの側がどうしてもですね、その罪をずっと持っておくと、どんどんどんどん正直に神様の前に出れなくなってしまう。神様との本当に心からの関係を気づけなくなっていってしまう。しかも一気にじゃない、ゆっくりじっくりその関係が壊れていってしまう。 だからこそ神様はですね、足を洗いなさい、私たちは日々神様の前に罪を告白して、そしてもう一度許しを受け取って、大胆に神様の前に出続けていく必要があるわけなんですね。怖いですよね。ゆっくり蝕まれていくように、神様との関係が壊れていく。私たちはそのことをですね、このことをしっかりと心に留めたいと思うんです。日々神様に足を洗っていただきながら、神様との生きた関係を、リフレッシュな関係を保ちながらですね、共に歩み続けていきたい、そう思うわけなんですね。そうやってですね、神様との生き生きした関係を持ちながら、この清められていくというのはですね、実はイエス様の似姿に作り変えられ続けていくという、その成果のこともですね、実はここで語られているわけなんですね。だからですね、その罪をずっと握ってですね、隠しているとですね、まあ、そりゃ成果の方向に進んでいかないっていう。やっぱり手放しながらですね、日々神様に手放しながら、主の似姿へと私たちは作り変えられ続けていく、そのことをですね、皆さん覚えたいんですね。しかし弟子の中で水浴してない人が一人いたんですね。それがイスカリオテのユダだったわけなんです。だからイエス様はですね、11節で皆が清いわけではないと語っているわけなんですね。今日の3番目のポイント、お互いに足を洗い合う。イエス様はですね、弟子たちの足を洗い終わった後、次に大切なことを教え始められます。イエス様ってですね、目に見えるようにご自身でまずアクションされて、その後これどういう意味だったか分かるとですね、まあそういうラビの教え方をされるわけなんですね。でここでも同じことをしています。まずイエス様がですね、見えるように、彼らに分かるように足を洗う。そしてその後ですね、私が今こうやったのどういう意味か分かるかと弟子たちに聞くわけなんですね。で弟子たち当然分からない。だからイエス様はですね、その意味をですね、13節から14節でこう語っています。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。アメン。イエス様はですね、あなた方もまた互いに足を洗い合いなさいと言われたわけなんですね。これはもちろん互いに愛し合うことも許し合うことも含められている言葉ですね。ここでこの互いに愛し合うために大切なこと、イエス様は私たちにもですね、今朝語ってるんです。互いに足を洗い合いなさいと。じゃあどうやったら互いに足を洗い合えるんでしょうか。愛さんの後にじゃあ文字通りですね、足を洗い合うのかというとですね、まあ、そういう教会もありますけれども、まあ、ほとんどのプロテスタント教会はそうじゃないと思うんですね。でこの教会も多分そうじゃないと思うんですけれども、まず大切なことはですね、自分の足を出すんです。互いに足を洗い合うためにはですね、まず足を出さないといけないんです。じゃないとですね、洗えませんよね。自分の罪や弱さや葛藤を隠さずに正直に分かち合う必要がまずあるわけなんです。教会ってですね、すごい特殊な場所ですよね。1週間に1回2時間とか1時間とか隠せちゃうんです、いくらでも。ちょっときつい言い方ですけれども、上手にやれちゃうんです。けれどもですね、イエス様が望まれる私たちの姿はですね、互いに弱さを分かち合い、そして愛し合い、許し合い、そうやってですね、互いに足を洗い合っていく、そういう交わりをですね、私たちに求めておられるわけなんですね。ペテロみたいにですね、いや決して私の足を洗わないでくださいとですね、プライドが邪魔してですね、足を出せなかったり、またこんなことを言ったら裁かれるんじゃないかと言ってですね、 まあ、足を出せないということもあるかもしれませんけれどもですね、私たちはですね、裁かない、裁くんじゃなくて、その人を愛し、許し、受け入れ、そして祈り合って、この人がイエス様の似姿に変えられていくようにお互いに使い合う、それがですね、足を洗い合うことだと思うんですね。ですから、まあ、一気にですね、じゃあはい、今日から、はい、足洗いますよと言ってもですね、まあ、多分できません。私もできません。でもゆっくりでもいい、この互いに愛し合う、互いに足を洗う、洗い合う、そういう交わりをですね、私たちは向かっていきたい。自分の弱さや、また葛藤や、自分の本当に苦しんでいる部分を、まあ、分かち合えなかったらですね、綺麗な部分だけ見せてたらですね、疲れますよね。しですね、まあ、ノンクリスチャンの人ってですね、そういう点すごい鋭いんです。分かっちゃうんです。あ、すごいちょうどいい距離感だなみんなと。分かっちゃいやすい。けれども、そこに本当に弱さもありながら、普通の一般社会でですよ、自分の弱さこうですとかですね、こんなこと苦しんでますなんてで言えませんよね。隠して。言えない、言わない。言ったら隙見せちゃうと。やっぱ綺麗な部分、強い部分を、できてる部分をですね、前面に出しますよね。でも教会はですね、いい部分も悪い部分も、強い部分も弱い部分も、その全てを出しながら、イエス様を真ん中にしながら、本当に互いに足を洗い合うような、使い合うような、許し合うような、愛し合うような交わりをイエス様はですね、求めておられる。イエス様がまず私たちの足を洗ってくださったからです。そこに模範があるんです。全然やったことない、見当のつかないことを知れとイエス様は言ってないんですね。本当にその人の足を洗うように、私たちはその人がイエス様に、イエス様の似姿に変えられていくように、その人に仕えていく、助けていく、祈っていく、そういう交わりでありたいと思うんですね。で、そしてもう一つ大切なことはですね、実際に足を洗うということです。まあ、互いに愛し合いなさい、許し合いなさいって聖書にいろんなところに出てきますよね。そして皆さんも何回 もう耳がタコになるぐらいですね、聞いてきた御言葉かなと思うんですね。けれども、これほどですね、なんかこうちょうどいい距離感ですね、この御言葉とですね、真剣に向き合うっていうよりもですね、あ、知ってる知ってる、まあ互いにね、足合おうねと言いながらですね、ちょっとその本気でこの御言葉に向かっていくっていうのはですね、やっぱり大変というかですね、労力がいるっていうか、努力が必要です。愛することが必要です。感情的にですね、好きってですね、いいっていうだけじゃですね、この関係にはなれません。夫婦関係がですね、もう嫌だなと思いながらですね、愛を示していく時もあると思うんですね。今週ですね、私自身も疲れてですね、まあ、妻にちょっとですね、バチバチになった時もあってですね。で、それでも妻はですね、まあ、もう本当に申し訳ないんですけれども愛を示してくださってですね、弁当を作ってくれて、そして渡してくれてですね、まあ、行ってらっしゃい、いつも通り行ってらっしゃい牛はなかったんですけれども、でも、まあ、弁当渡してですね、くれたんです。なんかありがたい、後ですね、振り返って車運転しながらですね、ああ恥ずかしいなと思いながらですね、でもそれでも、まあね、こんな状況だったんで、もう自分で何、赤道ラーメン食べればいいさとか言われてもしょうがなかったけれども、弁当作ってくれて、渡してくれて、帰ってですね、すぐごめんねって。まあ言えたのも妻の愛があったからかなと愛を示してくれたかなと思うわけなんですね。 そういうふうにですね、私たちも感情は伴わない時があるかもしれないけれども、それでも愛していく。イエス様が愛したように、イエス様が私を愛し許し受け入れてくださって、私もそこの方向に、その生き方に進んでいきたい。そうですね、私たちも前進していきたいと思うんですね。イエス様がまず私を許してくださった、とことんまで愛し許し受け入れてくださったということを、まず私たちはですね、思い起こす必要があるんです。これがないとですね、絶対に無理です。イエス様がまず私の足を、いや足じゃない、全身を全て丸ごと洗い清めてくれた、このイエス様がしてくださったことを私たちはまず思い起こす必要がある。そしてその後、大切なことはですね、イエス様は許せないあの人も許し清めてくださったんだということをですね、思い起こす必要があります。このイエス様の十字架はもちろん私のためでした。しかし私たちのためでもあるということですね、思い起こす必要がある。私たちはやっぱ許せない人が出てくるとですね、いやあいつは許せんとあいつだけは許せんと、あいつが許してきたらまあ許してやってもいいかなとそんなふうに思いやすい私がいます、いるんですけれども、でもですね、許せないあの人のためにも、あの人の罪のためにも、イエス様は十字架にかかってくださった、そのことをですね、私たちは思い起こす必要がある。そして3番目、イエス様は私たちが互いに愛し合うことを願っておられるんだ、心から願っておられるんだということを思い起こす必要があります。皆さん少し想像してほしいんです。もしイエス様がですね、あなたが許せない愛せない人がいたとします。その人が目の前にいてですね、そしてイエス様がですね、歩いてきて私たちの目の前に来てですね、こう言われたら皆さんどう答えますか。どうか私に免じてこの人を許してやってほしいとですね、イエス様がそう言って頭を深々とですね下げたらですね、私たちどうすると思いますか。どうか彼のために、彼のことを私に免じて許してやってくれないかとですね、本当に誠心誠意頭下げられたら私たちはどうするでしょうか。イエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。イエス様はですね、自分を十字架につける人たちのために、父なる神にですね、彼らを許してやってほしいとですね、許しの取りなしの祈りをイエス様十字架にかけられた最初の言葉です。まずイエス様がなされたことは、彼らを許してやってほしい、そういうイエス様の姿なんです。同じようにですね、許せない私たちのところに来てですね、イエス様が、彼は何をしているのかわからないんです、どうか許してやってくれないか、私に免じてとですね、イエス様がもし私たちに頭を下げてくださっているなら、もし下げられていたとしたら、私たちはどう応答するのか、そのことをですね、私たちは覚える必要があるんです。私のすべての罪のためにイエス様は十字架にかかってくださった。そしてそれだけじゃない、ここにいる私たち一人一人のすべての罪をイエス様は担ってくださった。だから私たちが本当に互いに愛し合い許し合い足を洗い合うためには、イエス様の十字架の御業を、イエス様の十字架の愛と許しがですね、私たちの関係の真ん中にないとそれは無理ですみんなでですね、私たちは縁になりながら、このイエス様を真ん中にして、私たちは交わりをですね育んでいかないと、この交わりは生まれてこない。けれどもイエス様がですね、 互いに足を洗い合いなさいと言われたってことはですね、弟子たちはそれができるんだ、イエス様はできないことは言わないですよできないのにですね、足洗えと洗い合えとは言わないんです。私たちには聖霊が与えられて、聖霊によって神の愛が注がれていて、そして御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。私たちはイエス様にあって、イエス様の十字架によって、この互いに愛し合い、許し合い、足を洗い合う、そういう関係を築いていくことができるんだ。その関係へと進んでいってほしい。これは一人じゃできないんです。牧師がじゃあやりましょうっつってですね一人で旗揚げしてやってもですね、そんな交わりは生まれてきません。本当にみんなそれぞれ一人一人がですね、この御言葉をイエス様からの言葉として受け取って、この交わりへと、このイエス様が願われる互いに愛し合い、許し合い、洗い合う、そういう関係を築いていきたい。そうやって私たちがですね、応答していくときに、この交わりはですね、ゆっくりでも確実に成長していく。時間がかかります夫婦関係も時間かかりますけれども、時間はかかって衝突はたくさんするけども、衝突すればするほど自分たちのいろいろなものが見えてきてですねプライドが見えてきたり、あ、こいつの足やばいなと思ってたら実は自分の方がやばかったとかですねいろんなことを経験しながらですね、関係を深めていくことができる。そしてですね、私たちはこのルアー教会はですね、そういう交わりを大切にしたいと思っています。知善さんからですね、牧会目標作ってきてくださいと言われてですねまあいろいろ今週考えたんですけれども、やっぱり礼拝、交わり、そして伝道、この3つを大切にする教会でありたい。そしてその礼拝が私たちの全ての始まりですけども、礼拝から進んでいくのは本当に真実な交わりです。この今日語られている互いに愛し合い、使い合い、許し合う、そういう交わりがですね、私たちをさらに一つとして、そして一つとなってキリストの体として強められて成長するからこそ、私たちは次に伝道へと向かっていくことができるわけなんです。伝道宣教はですね、個人プレーではありません。チームでやるものです。このキリストの体で伝道宣教を行っていくんです。だからこそ絶対そこ通らないといけないんですこのことをですね、今朝私たちもう一度一緒に受け取っていきたいんです。もしまだですね、イエス様に差し出していない私たちの足があるなら、今朝イエス様の前にですね、それを正直に差し出してほしいんですね。そして焦らなくてもいいので、私たちの中でもですね、この人になら信頼できる、この人になら話せるということをですね、自分の弱さや葛藤、本当に悩んでることをですね、分かち合って祈り合っていく、そういうことをですね、ぜひ私たちもこの交わりの中でですね、それがゆっくりとしかし確かにですね、成長して育まれていく、そういう私たちでありたいと思うんですね。小さなことから始まっていきますけれども、その私たちの小さな応答を神様は用いてくださる。だからですね、まあ、すぐにはできませんけれども、でもゆっくりと、そして心を開きながら、ここでは弱さも葛藤も表していいんだ、分かち合っていいんだ、その中で生まれてくるイエス様との温かさを経験しながらですね、こういう温度のあるですね交わりを目指していきたいんですね。まあ、その交わりがですね、本当にこの中に生まれてくるときにですね、多分ノンクリスチャンはこの交わりに入ったときにですね、なんか違うなと思うはずなんです。なんかいろんな弱さも出してるけど、でもなんだろう、ここにいていいんだ、ここにはなんか 見えない愛と許しがここにあるなと、そうやってイエス様の臨在をですね感じていくのではないかなと思うんですね。最後にヨハネの福音書13章34節と35節、今日の暗唱聖句の箇所でもあるんですけれども、一緒にですね、ごめんなさい、載せてはいないんですけれども、開ける方はぜひ開いていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書13章34節から35節ですね。ヨハネの福音書の13章34節から35節です。訳はそれぞれ違くてもいいので、ぜひ声に出してですね一緒にお読みしましょう。せーの。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。アメン、アメン。このことをですね今日一緒に受け取って、私たちのこのイエス様を中心とした交わりがますます豊かにされていくように、そのようにですね願いながら、一緒にですねこれからも共に歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが今朝弟子たちの足を一人一人洗ってくださったそのところから、あなたがもう一度私たちに互いに愛し合うこと、互いに足を洗い合うこと、互いに許し合うこと、使い合うこと、そのことをもう一度今朝語ってくださったことを感謝します。まず私たちの足をあなたが本当に、いや足だけじゃない、私たちの全身を洗い清めてくださったこと、今朝もう一度覚えて心から感謝します。私たちは本当に弱いものです。すぐ固くなになってしまうものです。イエス様、どうぞ私たちがあなたに会って、本当にあなたのこの御言葉に、このあなたの願われる交わりを、このキリストの体のうちで、この教会のうちで主が始めてくださって、そして本当にキリストにある交わりがこの教会の中で生き生きと豊かに育まれていきますように、どうぞ私たち一人一人に語り、また導いてください。恐れではなくて、本当に一人一人のうちにおられる聖霊様が私たちを導いてくださって、互いに足を出し合い、そして共に洗い合い、共にイエス様の似姿へと作り変えられ続けていきますように、どうぞ私たちをイエス様が真ん中にいる、その交わりを本当にこの場所で作り上げてくださいますようにお願いいたします。私たちがイエス様を見失うことがないように、いつも私たちの真ん中にイエス様がいてくださいますように、よろしくお願いします。あなたが私たちを足を洗ってくださったことに心から感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アメン。